ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。毎週花火大会が開かれる時期になりました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。今日は閉店後に線香花火でもやりましょうか。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい、
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、
本日も純喫茶アネモネ R 営業します。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、さっきねクルちゃんも言ってましたが、花火、
ね、
やりたい ね、行きたいね、花火大会行きたいね、夏中に行けるかな、
ね、
予定立てたい、
企画したいです ね、
線香花火もいいしね、うん、どうにかしてパチパチしたいものですねはい、というわけで今日は久しぶりに可愛いお客様がいらっしゃいますよ。
はい、楽しみですね。
はい、それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も19歳になり、ちょっぴり時間に余裕ができた井上きく子17歳。
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
それでは、
はい、
今回も皆さんからのメールをご紹介したいと思います。
お願いしちゃいます。
まずお客様ネームしんちゃんさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
お姉ちゃんズのお二人こんにちは。
こんにちは。
僕は最近友人に誘われて弓道を始めました。
うん。
学生の頃からかっこいいなと思っていたのですが、なかなか手が出ず、40を過ぎ仕事にも余裕が出てきたタイミングで思い切って始めてみました。普段落ち着きがない私ですが、弓道場で弓を弾いている時はとても集中力が上がり、普段の生活でもちょっとしたことで動じなくなってきましたと思ってます、
うん、
笑い、
うん、
そういう集中力の上げ方おすすめです。いつもほんわかしているきっこお姉ちゃんの弓道で凛とした姿見てみたいなあ。でも喫茶店のマスターだから茶道部の方がいいかな、笑い。
あーすごーい、うわー素敵すぎる弓道、
あのもうか姿形がいいですね。
姿素敵だよね、憧れる弓道。あのお友達の声優の日坂あやちゃんも弓道やってて。
あ、そうなの？
素晴らしいので、あやちゃんから弓道の話をこう聞くたんびに感動しちゃうので、あやちゃんのね、うん、そのこう弓道をしてる姿とか、例えば大会の時とか、うん、iPad とかで あやちゃんが動画撮ってくれたのを見せてもらったりとかすると、もうねその緊張感っていうか、弓道ってなんかこうふわっと、あ、素敵、かっこいいっていうだけじゃない、ものすごい奥深い素敵な世界なの。なんかね、ただ当てるだけじゃないんで、わっちゃん。
そうなの？
呼吸法とか、例えばここを何歩で歩いて、精神がこう、なんていうの？ふらついてないとか、呼吸がこうなってるとか、こう、例えば当たろうが当たらないが、こう表情とか変わっちゃいけないとか、精神修養のこれちゃんと正しく言ってたらごめんなさい、もし違ってたらごめんなさい、ものすごい奥深いの。
そういう決まりがあるの？
多分なんか決まりなんだと思う。
そこにこうたどり着く、弓を引くまでのこの歩き方とか、
歩き方とか
表情とか、
なんか体勢とか、だから弓とか段とか、
うん、
ものすごい難しいその試験があって、すごい緊張感で、でなんかね張り詰めた空気の中でこうでこう見せてもらうと私がすごいすごいって言っちゃうんだけど、もうね、こんな私なんてとんでもないってあやちゃん、ほらここがこうでしょこうでしょって見せてくれたり教えてもらえると、なるほどっていうような、日本のそのこのなんていうの、弓道っていう世界を作り上げてきた、例えば茶道とかもそうじゃない、なんか、あ、美味しいとかじゃだけじゃない、ちょっと苦いけど、ね、お菓子美味しいとか、わーいじゃない、奥深い、
畳の、こうね、なんか、恥を踏んじゃいけないとか、なんかありますね。
で、よく先生も、その大先生に習って、先生さえも私なんてまだまだみたいな、なんか違いが知らないとよくわからないけど、弓道もそうね。もう憧れる、素敵すぎる、でも絶対。私は無理だなって思うの。なんかね、もう外から見せてくださいっていう。
あら、本当に。
素晴らしいよね。
そんな奥深いものだってことは知りませんでした。
ね、私もあやちゃんに聞くまで知らなくって、呼吸って何みたいな、どういうことみたいな、なんかあるんだよ。
そうなんです
、ね。だから常に平常心を保てるっていうか、なんかほら、あそこに、真ん中に当たったら、すごいって思ってたでしょ、
ね、そうね、弓矢状じゃないんだから、みたいな、ね。
違うの。それだけじゃない。それはもちろんのこと、そこに矢を、で、打ってから終わって帰るまでみたいなのも全部、
なんか形式美的な、そういうものなんですね。
すごいよね。
すごいです。
でも、お名前何さんでしたっけ、
しんちゃんさん、ね、
しんちゃんさん40歳を過ぎてからこういうのに挑戦するっていうしんちゃんさんが、素晴らしい、もう金丼賞決定みたいな、
金丼賞、金丼賞分かるかな、
分かる人たち、
しんちゃんさんも分かるか
な、ごめんなさい、もう素晴らしい、頑張ってください、陰ながら応援させてください、素敵な時間の過ごし方教えていただいて、どうもありがとう。
続きましては、お客様ネームマニュマニュさんからいただきました。
マニュマニュさん、ありがとう。
キクコ店長、アツコ店長、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
最近フィギュア作りにハマっています、昔からプラモデルは好きだったのですが、最近のフィギュアは本当に繊細で、見ているだけでも楽しいのですが、ついに制作の方に手を出しちゃいました。
すごい、
かっこ汗。子供にせがまれて作ったおもちゃや自分用に制作したものまで、おかげで家がフィギュアで溢れ返ってしまい、妻と同居している母にいくつか捨てなさいと言われている日々です。私&子供チーム VS、妻&母チームの戦いです。ここまででなくてもいいと思いますが、フィギュア作り楽しいですよ。キッコさんだったらご自分の作られたキャラのフィギュアとかたくさんありそうですし、作ってみるのもいい時間の過ごし方だと思います。
うわー、ありがとう、素敵。でもマニュマニュさん、私めっちゃ不器用です。もうこれはみんなに声を大にして言いたいくらい、みんなができることさえ、こう、細かい作業とか、こう、なんだろう、できないんだよね。
で、折り紙とかにしてみたらどうかな。
そうだね。でも多分、折り紙も、なんでかこう、先がトントン、とんがらないみたいな。
そう
か。こう、ザクッとしちゃうみたいな。
ああ、そっか。
割と。
じゃあ、あと何があるかな、
何があるかな、
何があるかな、何か作りといえば。
割と大雑把にザクッとできるタイプの。むしろ粘土とか。
あ、粘土、紙粘土とかどう、
いいね。
ねえ。
でも、なんか、いいねって言いながら、やれるかな、私って思っちゃうけど、でも、フィギュアは、私、見るのは大好き。
ああ、すごいね。あれね、作ってる方たちもすごいし。
いや、もう素晴らしいよね。この日本の宝だよねっていう思えるぐらい、精巧な、このフィギュア。で、私たちね、アニメ作品とかゲーム作品で、やっぱりキャラクター見る機会多いじゃない？フィギュア。その、この、 ポーズとか、
本当ね、
ちょっと待って、なんでここ髪の毛こうなってるとか、スカートの裾こうふわふわしてるとか、
衣装のなんか細部にわたるまでアクセサリーとかね、靴とかね、
本当素晴らしいよね。だからフィギュアをやっぱりやってる方も、弓道の方もそうだけど、うん、フィギュアを作れる方も尊敬しちゃう、自分ができないと思うから。
いや、フィギュアいいと思う。え、カラーリングする方もいらっしゃるん
ですよね。あ、そうだよ ね、
ねえ、皆さん結構ねやられますもんね、うん、いやー、あの素晴らしい、ね、オリジナルとかもこうね、そのポーズとかを考える人もすごいし、フィギュアの世界もアニメ界とともに、うん、もう世界に誇る素晴らしいキラキラしたものだと思うのでこれからもまあね、あのちょっと戦いがお家の中であるかもしれませんが、あのまあ幸せな、ちょっと、ね、あの、ね、あれだね、もうね、
なんか見てもらって、うん、奥さんとね、うん、お母様にもこうちょっと和んでいただくような、
う
ん、
そうだね、
そういうなんか、ね、うまい説明の仕方がね、
できたらね、
こうスペースが広がるとね、うん、もうって思う気持ちもわかるけど、ね、どうにかね。でもお子さんがさ、あ、やっぱりこう味方についてくれて楽しんでるっていうのは、ね、それはいい ね、 ね、
楽しみ方ですね。
一体みんなとかだとちょっとどうしようってなるけどね、きっとお子さんもね楽しんでやってくれるんじゃないかなと思いますのでね。あ、でも本当また素敵な時間の過ごし方教えてくれてどうもありがとう。はい、皆さんのあの素敵な時間の過ごし方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ、文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R では、チャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。
いらっしゃいませ。
キコさん、あっちゃん、お久しぶりです。
あー、久保さん、
お久しぶりです。もう全然来れなかったので。
いやー、元気でしたか？
はい。まあ、あの、多少痩せましたが。
あ、
はい。元気です。
元気なら、いいです、はい。よかった。
ありがとうございます。今日は、あの、前お約束した、ずっと来たがってるっていう子を連れてきました。
あ、はい。ですよね。はい。
こんにちは、ナオヤの片平美奈です。
みなちゃん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
じゃあまずお飲み物のご注文をお願いします。
コーラでお願いします。
シンプル。
コーラ。
でも純喫茶っぽくてね、あのじゃあコーラにあのさくらんぼの缶詰のこうね、缶詰のさくらんぼをこう入れた感じが純喫茶っぽくないですか。
確かに。
ね、
いいですね、
ありがとうございます。
じゃあ、久保さんはいつものヤスオハーブティーで。
あ、どうしようかな。これ、牡蠣限定トロピカルアイスティーって何ですか、これ。
牡蠣限定
トロピカラスティは、あっちゃ、何ですか夏季限定トロピカルなので、まず私の好きなマンゴーを入れますね。
おお、すごい、アイスティ
ー。何でしょうね。
はい、今書いてます
。ドラゴンフルーツとか、あとはパッションフルーツとか、そういうあの、なんかトロピカルなものがとにかく書いてます。
あ、盛りだくさんパフェみたいですね。
すごい。
いいね。じゃあ、それにしちゃいますか。
はい。今日はお願いします。
はい。わかりました。ということで、片平さんのプロフィールなどを簡単にご紹介させていただきたいと思いますが、1999年生まれの18歳、宮城県のご出身、愛称は、みなみーちゃん。
はい。
うん、はい。特技は、二重跳び、フラフープというプチ体育会系ということで、二重跳びっていうのは縄跳びですかね。
そうですね。縄跳びですね。
かわいいですね。
どうやってこう手首をくるくるくるって早く回せるのかな。
どうやって、
感覚ですね。
でもなんか、
こう軽そうだもん、こう。
あ、そうね。
シュシュ
そうね。
でも、よく小さいので、反射神経とかはよくいいって言われますね。
あ、そうなんだね。走るのも早かった
り、あ、走るのも早いって得意でした。
あ、羨ましい。
本当よね。
そして、声優を目指されたきっかけなんていうのも伺ってみますね。
はい、私が声優を目指したきっかけはアニメがすごい好きで、気づいたらずっとアニメを見て生きていたみたいな感じだったんですけど、それでなんかアニメの世界に入りたいなって思ってしまったのがきっかけで、でアニメの世界に入るならどうやったら入れるんだろうって思ったら、そのアニメのキャラクターに声を当てている声優さんっていう存在を知って、あ、声優さんになればアニメのキャラクターにも慣れた気持ちになれるんじゃないかなって思ったのがきっかけです。
見てたアニメっていうのはどんなのがありますか？
そうですね、でもすごい印象に残ってるのが、ソウルイーターとか、青のエクソシストとか、普通にワンピースとかすごいずっと見てましたし。
今年ね、2月と3月にゲストに来ていただいた、なおやちゃんのお一人ということで。
はい。
ね、他のメンバーから、なんかこの番組について、なんか聞いたりした？
あ、すごい聞きました。なんか、もうなんかこう、この空間にいるだけで、なんかもう、幸せな気持ちになれるって、すごいたくさんなんかこう、包み込まれる。で、もう、すごいってとりあえずすごいって言われました。早く空気を味わってきてって言われました。
そうなんだ。みんなと仲良しで、
すごい仲いいです、
ね、みんなも、なおやちゃんね、すごい楽しくて、可愛くて、
う
ん、
ありがとうございます、
ね、年齢も近いからね。
そうですね、
そんなことを話
しに来ますね。
普段はどんな感じで喋るの？どんなこと喋る？
普段はですか、どうだろう。でもすごいたわいのない話というか、今日はなんかこんなことがあったとか、今日のご飯は何だろうとか、
みんな10代の後半から、まあ、20歳前後っていう
年齢
ですもんね。
そうですね、趣味とかもすごい合うので、好きなものについて語り合ったりとか、好きなアニメとかお話はよくしますね。
で、久保ちゃん、はい、ナノエアさんっていうのは君声オーディションというので選ばれたメンバーさんだと思うんですけど、はい、前来ていただいた時にね、お一人お一人にどういうところがポイントだったっていうのを伺ったので、
はい、
片平ちゃん のポイント、
そうですね、
伺ってもいいですか？
はい、もう一番初めに、これ多分もう皆さん見てわかると思うんですけど、あ、親戚の子供みたいっていうですね、この何でしょうね、親近感というかですね、こっちが見ていてほっとけない空気をそもそも出しているなって思っていて、でそれってとっても自然にやるのはなかなか難しくて、でそれがすごく自然体でやの、まあそのままだったんですけど、逆に作為が全くないの でこちらで見ていると、あ、ほっとけないなっていうのもそうですし、あとはなんか頑張れっていう気持ちを周りに沸かせてくれるなっていうのはすごく感じましたね。
あー素敵、はい、
だからオーディションの中でもこう、まあ、メンバー全員の中で一番最後に発表されたんですね、片山さんって。それは選考でみんなでどうするどうするっていうのが割と長くかかって ったんですよ。でその中で、あ、なんでしょうね、あの多分きっと一番魅力的なところもそうですし、あの本人のなんかなんだろうな、これ本人に言うのはあれなんですけど、ね、粘り強さというか、こちら側に対してのその最終的なアピールって強くはないけれども、こっちがずっと気にかけるっていう、そういういい形のアピールがあったっていうところで、最後やっぱりうーん気にかかるよねって、じゃあ最後にですね、やったことっていうのはみんなこうあれ選考って実はあのうーんって言ってみんな最後挙手っていうすごいことやったんですけど、
全員挙手
って言ったらみんな最後は片平さんだったんですね。
うわ、
だからあそうかっていうことで決まる。それはだから多分みんなが感じたことが一緒だったっていう、そのあのなんていうの、感じ方としての共通性を持たせてくれるっていうところでの、なんでしょう、魅力、うん、それは多分きっと本人が分かっていないところ、うん、例えばももちゃんだとももパーとかって言ってますけど、ももパーってなんだろうっていうのと同じように多分みなみーにはみなみーの魅力が多分あるんですよ。その魅力っていうのでみんなが満場一致で最後選んだんじゃないかなと思ってます。
すごい、うん、合宿とかもあったりしたんですよね、
うん、ねー、いやすごい、なんだろう、嬉しいです
ごめんね、なんかねこういうこと直接あんまり言わないので、こうラジオでね初めて言うような感じになっちゃうんですけど、
はい、うん、でもすごい泣きそうです
でもなんかきっとしっかりしたさ強い思いがあるから、それが伝わったっていうのもあるんだろうしね。
でもそうですね、最後にはやっぱりなんだろう、ちゃんと見てくれてて、なんだろう、気持ちが伝わってくれたのかなって思います、
うん、そうだね。なんか君声オーディションってね、あのいわゆるこう大人の事情みたいのがないじゃない、
はい、
そこがやっぱり新鮮だし、こう本当に皆さんピュアなね、普通の女の子たちがこう目指してっていうので選ばれたっていう感じが、でもすごくそう分かるっていう気がする。
なんか、ね、大人の事情がなさすぎて
なさすぎて
ですね、あの全国津々浦々各地から来ちゃったので、まあみんな本当に直接選ばれた方たちには負担をかけてるなっていうのは正直思ったりすることはありますね。うん、の片平さんにしてもやっぱりね、毎回通っていただいてるっていうところもあって、
そうなんですね、うん、宮城から通われてるんですね。
はい、はい、宮城から今も通ってます。
うわ、そうなんだね。でもそう、久保さんなんかの気持ちもよくわかるし、ただあのその一方で、あのお仕事じゃないときは、あ、お家にちゃんと帰れるっていう安心感と、うん、こうね、申し訳ないなっていうのと両方だね。
あ、そうですね、そう考えるとそうなんですよね、
う
ん、
そうだって一人暮らしでもう出てきましたっていうのも、そこもまた心配になるし、うん、ご飯食べてるかなとかねえ、そういう感じがあると思うとね、うん、もしかしたらもう数年したらね、そういう時期がやってくるかもしれないけど、
ね、
今はね通ってるんだね。
そうですね、偉いですね、
偉いね、
ここからね、
本当だね、
ありがとうございます
ね、そしていよいよ映画君の声を届けたいが今月8月25日に公開になるということで、
はい、
これはどんな映画なんですか？
はい、この映画はこう湘南を舞台にした7人の女子高生たちがこう声ラジオの言霊を通してこう奇跡を起こすという物語になっています。
へー、7人が、
はい、
まさに、
はい、名古屋
の名古屋ちゃん、
はい、
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 あと三森すず子さん
ですね。はい、そうです、三森さんの7人で、はい、
そしてみなちゃん、この主人公の女の子、
はい、
雪愛なぎさちゃんを演じさせていただきました。
うわ、いきなり主人公
いや
うわ、どうだった？
いや、でもすごい、あの本当に初めてのことだらけだったので、あの なんでしょう、すごい緊張もしたんですけど、でもやっぱりやるからにはセリフの多いキャラクターをやりたいって思っていたので、
そうなんだ、
すごい嬉しかったですね。
本当に初めてのアフレコだったの？
はい、
いやー、重そう。
なんかもうブースの入り方とか、どうやってこう始まるのかとかも分からなかったので、もうとりあえず行って空気を感じようと。
よくあの初めてスタジオに入ったりとか、オーディション会場とかに行くと、まあスタジオなんですけど、逆向いて立っちゃったりするとか、
逆向いて
立っちゃったりするとか、本当あるんだ。金魚鉢といわゆる言われてて、ディレクターさんたちがいて、私たちそういう方たちに背を向けて、あの立つマイクに向かうっていうことが多いけど、オーディションって一人 って入るからなんか分かんなくて逆側からこうこんにちはちょっと立っちゃうっていうことがねよくありますけどね。そういう失敗もなく、
いやでも私もなんかあの入った時にあのアフレコの時はちゃんとそっち向いてあの向いたんですけど、あのやっぱりブースに入ってからも挨拶をした方がいいのかなと思ってそわそわしてしまって、うん、なんかその後ろを向いたり前を向いたりなんか
回ってくるくる回ってるみたいな
回ってました
ハムスター緊張して
監督さんからもあの落ち着いてじっとしてていいんだよ
って言われて面白い、はい、じっとしてていいんだよっていうダメだしなかなかなくて可愛、ね、い
でも緊張してしまいました。
人ってなんか本当に焦るっていう焦ると回るね。
本当ですか？
私そう、うん、私ねあの寝坊してねもう起きた時にもうお仕事が始まる時間夢が覚めたことがあってどうしようと思ってベッドからあの飛び起きてその場でくるくる回ったことがあって人間その後人間って面白いと思ったなんで私こうやっても回転してんだろうどうしようどうしようってくるくる回るちょっとそういう焦りって回るものかもしれない
やっぱり回っ
ちゃう回っちゃう回る
私は、まあ、頭の中が回ってるそんなあちゃん人を知れずこうくるくる回ってたらちょっと見てみたい
そう見てみたい見たことがない
そうか収録は どれぐらいの期間というか時間かかって
そうですね4日5日ぐらいで
そうですかそれは素晴らしいよね、うんうん、だって私たち結構その 何日の何時何時でパパって撮ることが多いじゃない、うんうん、こう人別々に呼ばれて、はい、でもやっぱり新社さんが作ってらっしゃるということで、ね、スタジオもあるから、
う
んうんはい、結構だからゆっくりしっかり撮っていただけたってことかな、はい、
そうですね、うん、あの全員で集まって撮るのもあったんですけど、うん、もうその前に、うん事前にね、は
い、
きっちり練習しましょうということで
こうして最高、は
いアフレコをさせていただきました。
そうですか、なかなかそれはできないことです。
本当に貴重な経験をさせていただいたなと思って、よかった
ね。
いや本当にそこで一回テストアフレコをやっていただけたから、うん、本番で、まあ、迷わずにはできたかなって思いました、
うん、もう幸せ、それは本当ですね、本当によ
かった、はい、本当によかったです。
なんか緊張感っていい緊張感もあるけど、うん、あの緊張しすぎて本当の良さが出しきれない、ねはい、新人さんっていらっしゃるから、うんあのねうん、それはじゃあ伸び伸びっていうか、まあ、変な話ダメだったらまたもう一回撮ろうねっていう、 こう懐の大きいところでできたっていう。
そうですね、あとはだからどうしても、うん、あのやっぱりいいものをお客さんに当然あのこちら側だけの自己満足じゃなくてお客さんにいいものを届けたい、そして本人たちもいい声を届けたいと思うっていうところで音響監督も本当に考えて多分きっとテストアフレコってやったと思うんですよ。
う
ほぼほぼ劇場でもテストアフレコって聞くことはないので
ないよね、はい、厳しいよね劇場はもうピリピリした感じで、はい、こうもう本当に何時間の間に撮らなきゃっていうねあるもんね。
そこが逆にその、うん、なんでしょうね、本番ではそういう形できちんとやったんですけどもテストアフレコの際に、まあ、あらかじめ分かっているところっていうのが、はい、多かったの でこちら側もその例えば片平さんだったらどんなところが魅力になるのかっていうところっていうのが、うん、もう事前にそこで分かっている状態で撮れるっていう、だからこっち側がもう聞いててあそうそうそうって思いながらで、あそういう言い方してくれるともうそれでいいよねっていうその変な意味ではなくってそこがその素の感じがすごいいいっていうところ、
はい、うん、
僕はセリフ覚えてるぐらいですもんね普通に。
あ、はいはい、もうたくさんやっていただいたので覚えるぐらい頑張ります。
そうなんだね。でもねこの舞台がね湘南ということで、はい、ね、江ノ島と路面電車の見える街湘南の風景がアニメに溶け込むというキャッチがついてますけど、
はい、
はい、これは完成披露試写会もあの7月に行われたということで、はい、この地元の鎌倉でも行われたですね、
はい、で行わせていただきました、
ね、お客さんの反応とかいかがでしたか？
いやでも皆さんあの見終わった後にすごい感動したとかあの上手だったよとか言ってくれて、本当にもう嬉しかったですね。
この街に行ったことはあった？ たのかな。
はい、あの、うん、実際にこうアフレコをする前にこう行ってみようっていうことで、うん、行って、はい、この空気とかを体感してきました。
あ、それいいね。なんか私たちもこうお仕事でこうその舞台になってるところって、ね、そのアニメやった後に聖地巡礼とかよく、ね、行ったりもうんするけど、先にそこを街並みを歩いてみるみたいな、
はい、でキャラクターと同じような動きとかもしてきたりとか、
あーすごい、
研究してきました。
やっぱりなんかそこで感じるものとかがこうセリフにいけるなって、
はい、そうですね、やっぱり実際に行ってみないとわからないような感覚っていうのはありましたね。空気とか
すごいのがね、それを味わうのに全員別々で何のもなんかね申し合わせもしてないのに、はい、ばったりね鎌倉で音響監督に会ったりしてるんだよね。
本当に、
音響監督も同じようにやっぱり全部わからないとっていうことでちゃんと鎌倉を回ってこようとしたら同じ日に行ってたっていうすごい奇跡的な出来事があって、
びっくりして。
音響監督さんはどなたです
か。清水さん。
わーすごいね、
清水さんっぽい。
うわー、なんかやっぱりこうなんだろう、真摯な思いがみんな伝わって、ね、つながってるってことだね。素晴らしい。そうなんだ。では、告知などありましたら、はい、お願いしていいですか。
はい、じゃあ早速告知をさせていただきます、うん、8月2日セカンドシングル希望のかけらが発売になりました。でぜひお聞きください、うん、そして私たちナオンエアーと三森すず子さん、鈴木達久さん、梶裕貴さん、野沢雅子さんが出演する映画君の声を届けたいは8月25日金曜日全国ロードショーです。そして公開に合わせてナンオエアが全国を回ります。8月5日土曜日は宮城元気祭りでのイベントに出演します。8月7日月曜日は千葉にありますララポート東京ベイにて映画の公開と CD の発売を記念したイベントをさせていただきます。そしてこの日はなんとナンオエアの結成1年記念です。
そうなんだ。
そうなんです。8月7日に決まった日で、この日にイベントもさせていただきます。そして8月8日火曜日は名古屋、10日木曜日は大阪、17日木曜日は広島、18日金曜日は福岡にて試写会に参加させていただきます。さらに8月11日からは13日に行われるコミックマーケット92の東北新社ブースにも登場させていただきます。で詳しくはナオンエアの公式ホームページにてご確認ください。よろしくお願いします。
もうなんか聞いてるだけで夏ね、盛りだくさんのスケジュールですね。
夏休みをすごいもうたくさんいろんなところに行かせていただくので、もうぜひ。
そっか、今夏休み。
はい、夏休み。
わー、なんかいいね。夏休み、
学生さん。
はい、高校3年生で、そうだね、
そうだ、
最後の夏休みです。
うわ、最後の夏休み。もうキュンとするね。私たちの一つ上ということ
で18歳なので。
お母さんより年上だと思って。そっか、最後の夏休みにもね、思いっきりじゃあ楽しんじゃうね。
全国へ回らせていただきます。
ワクワクだね。
本当に楽しみです。初めて行くところもたくさんあるので、楽しみですね。
じゃあ何か皆さんに向けてメッセージとか。
メッセージ。はい、やっぱり映画君の声を届けたい8月25日全国ロードショーで本当にたくさん思いの詰まった作品となっていますし、やっぱり皆さんに共感して見ていただける映画となっているので、ぜひたくさん何度も足を運んでいただけたらと思います。でナンオンエアも活動をこれからたくさんしていきますし、セカンドシングルも発売になりましたので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。
セカンドシングル今度どんな感じの曲？
セカンドシングルは希望のかけらといったあの劇場のエンディング主題歌なんですけど、すごいもうキラキラした弾ける曲になっています。もう
そうなんだ、
すごい心にきっと響く曲になっていると思いますので、ぜひミュージックビデオも公開になりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。
そうなんだ、はい、ワクワクするね。本当になんか青春真っ只中っていう感じが、
そうだね、
キラキラした感じが、
甘酸っぱい。本当の青春。
両親に誇れる青春ですね。
ああ、本当だね、いいね。 久保さんからも何か。
そうですね、いやでも本当に、この映画に関してなんか宣伝しに来たみたいになっちゃってるんですけど、本当に何でしょうね、通常っていろんな会社が入っていろんな思惑があって出来上がる、これ大人の事情なんであれなんですけども、でもそれがなくとってもまっすぐで純粋な映画になったなと思っていて、そんなアニメーションなかなか見なくてですね、だから出演者の方々たち、ベテランの方たちも含めてとっても応援してくれていて、いい環境になったなと思いますね。うん、はい、なのでもぜひたくさんの方に見てほしいと思います。
はい、はい、今日は片平美奈ちゃん、そして久しぶりの久保ちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
また来てね。純喫茶アネモネアール、今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
はい、ここからはアルバイト店員のクロちゃんにも来てもらいましょう。
はい、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今回ですね、片平さんに来ていただきましたが、こんな可愛いイラストを、
あら可愛い
描いていただきました。
コーラ、さくらんぼを添えて。
このさくらんぼの添え方はなかなか斬新ですよね。
本当、しかも猫ちゃんからのこの手のところが尻尾的な。
そうなんですよ、グラスがこれ猫ちゃんなんですよ ね、
ね、かわいい、かわいい。グラスの持ち手のところにかわいいさくらんぼが、
うん、
どうかけてある、ね、下の方にストローってちゃんとこれ自分きっと自分で書いた後、どうしようこれストローに見えないかもって思ってストローって書いちゃうっていう、私もよくある自分で別々。かわいいね。
自分ここ好きなんですよ。
いいね。
ストローってちゃんと矢印引っ張ってあるところがこちらのイラストですね、ブログの方で紹介させていただきますので、はい、ぜひブログ見てみてください。
ください。そういえばクロちゃん、
はい、
この間クロちゃん、
はい、
お姉ちゃんのふんわり感謝祭2017、
そうなんです、
お手伝いに来てくれて、
いやいや、お邪魔させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。もう7月3日だったかな、なのでもうだいぶ
2日ですかね。
ごめんなさい、情報間違え、おいおい
おいおい。
でもだいぶちょっとね、前の先月のお話ですが、クロちゃんが、
はい、
この文芸アネモネアールの CD を、
そうなんです、
はい、
キコさんが出られてるボリューム5を販売させていただきまして、
うん、そうなんです。
はい、
私のあのイベントいつもグッズをこう売らせていただいているんですけど、そこのコーナーとは別に、
そうですね、
あのクロちゃんのコーナーっていうか、
行ったらすでにもう黒岩はここみたいなスペースを作っていただいてて本当に申し訳ない
とんでもない でもほら変な話ね、この、はい、CD はもう皆さん、私たちも何度も言っておりますが、全額チャリティーですので、はい、あちらの私の方のグッズとお金が混ざってしまっては大変なことになるので、
うん、そういうことで、
はい、別にこちらはこちらということで、はい、
でもスタッフの皆さんもこう、うん、自分たちのグッズがあってその動線を考えなければいけない中、アネモネを別の机に作っていただいたことで、アネモネを見てもらうにはどういう列の形成をすれば見てくれるだろうっていうのをすごい考えてくださって、ありがたいことに、はい、いろんなたくさんの方にお手に取っていただくことができました。
よかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、この CD もまた何かのイベントでね、こう売っていくことを私たちもね、これからもまた考えて、
そうですね、
ぜひたくさんの人に聞いていただきたいなって、はい、思っています、はい、ありがとうございます、はい、
ちなみにですね、この CD が、現在文化放送のショップ QR で通販で販売しておりますので、そちらも、そちらは、送料は抜いてしまうんですけれども、はい、それ以外の部分は全額寄付とさせていただきますの です、ね、ぜひショップ QR でも検索してみてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
そしてここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。吉川トリコ先生の文庫版ずっと名古屋が現在発売中、柚木麻子先生の単行本さらさら流るは8月17日に発売になります。ぜひ書店でチェックしてみてください。
次回の純喫茶アネモネ R の配信日は8月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。